雲の上にようこそ。
ようこそ。
ようこそだにゃん。
こんにちは、7歳です。
アシスタントでバーチャル生命体の F です。
こんにちは、スカイネッコだにゃん。雲の上から世界を見守っているスーパーインテリジェンスの AI だにゃん。
ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。
ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクは新型 PS5 をイメージした細いグラスのブルーベリーソーダです。どうぞ。
美味しそうだにゃん。
はい、それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。7日間のゲーム情報をやっていきます。
よいしょ。
期間は2023年11月5日日曜日から11月11日土曜日までです。ゲーム情報サイト 4gamer.net に掲載された1週間の記事の中から完全にランダムなガチャシステムにて7つ選出いたします。どんなゲーム情報と出会えるかは運次第です。お楽しみに。
はい。
ちなみにコラムやまとめ記事などニュース要素の少ない記事はこちらの判断にて除外をしております。
はい。
また記事の要約には AI のスカイネコちゃんにお願いをしております。
にゃーん。
それではゲーム情報ガチャ7連スタート。まず1個目、
エンシュラウディッド早期アクセス版、来年1月24日公開。
エンシュラウディッドはドイツの開発スタジオであるキーンゲームズが手掛けるサバイバルアクション RPG だにゃ。
んドイツなんだ。
プレイヤーは消滅の危機に瀕した種族フレームボーンの生き残りとなり、荒廃した王国を探索しながらクラフトや戦闘で生き残りを目指すにゃ。
フレームボーン。
ゲームはオープンワールドで最大16人の協力プレイが可能だにゃ。ボクセルベースの建築で自由に拠点を作ることもできるにゃん。
ボクセルベース。
ゲームは2024年1月24日に Steam で早期アクセスを開始し、将来的には正式リリースとコンソール版のリリースを予定しているにゃん。ゲームの詳細は公式サイトや公式 SNS アカウントで確認できるにゃん。
生き残ることが目的なんだね。ちょっとじゃあ元記事もチェックしてみようかな。あ、元記事にトレーラーみたいのがあったのでちょっと見てみますね。すごい。おお、なるほど。トレーラー見ましたけどすごいね。結構綺麗な画像でファンタジックな世界、なんて言うんだろうな、あのエルデンリングとかあれ系の世界観に感じたかな。あれよりかももうちょっと明るい感じかな。でね、クラフト要素が面白そうだね。あの城とかね、あと地下にね、洞窟とかにね、こう自分のあの住処みたいの作れるみたいなんだけど、結構自由度が高そうで、でボクセルって書いてあるけどね、あボクセルベースとは書いてあるんだけれども、ルックス的にはね、そのなんていうの、マインクラフトみたいなこうゴツゴツした感じじゃなくて、もっと自然なグラフィックになっててね、うん、いや結構かっこいいね、グラフィックは。こうクラフトしてるだけでもすごい時間が解けそうで面白そうだね。でマルチもできるっていうことで、友達同士でやったら盛り上がりそうだなと思いました。うん、面白そうでした。はい、では次2個目のガチャやります。2個目はこちら、
ダブルドラゴンシリーズ現行機種向けに配信開始。
ダブルドラゴンシリーズは1987年に始まったベルトスクロールアクションゲームで、ビリーとジミーのリー兄弟が悪党たちと戦うにゃん。このシリーズの2作品、リターンオブダブルドラゴンとダブルドラゴンアドバンスが2023年11月9日に Steam、Xbox、Switch、PS4 向けに配信されるにゃん。価格は各990円だにゃん。 紙を変更できるにゃん。ダブルドラゴンアドバンスは2004年にゲームボーイアドバンス用にリリースされたタイトルで、シリーズの最高傑作と評されるにゃん。またスイッチ向けにはこれら2作品に加えて、ダブルドラゴンやダブルドラゴン2などを収録したパッケージ版ダブルドラゴンコレクションも発売されるにゃん。価格は3520円だにゃん。ダブルドラゴンシリーズのファンはこの機会にリー兄弟の活躍を楽しんでほしいにゃん。
はい、ありがとう。1987年に始まった。だってすごいね、ベルトスクロールアクションゲーム。はいはい、僕あんま詳しくないけど、ファイナルファイトとかそういうイメージでいいのかな。値段各990円だってお手頃だね。スーファミで出たやつと、あとゲームボーイアドバンス用に出たやつ、シリーズ最高傑作だって。へー、リー兄弟。ちょっと元記事も見てみますね。この2人でダブルドラゴンって感じなんかな。なんとも言えない、なんかジージャンみたいなの袖が破れてさ、ノースリーブみたいになってるやつ着てる人と、もう一人は赤いジージャンみたいなのの袖が破れてノースリーブになってる。ノースリーブだね、二人とも。ただのノースリーブじゃなくてさ、ビリビリビリって破れた感が出てんだけど、どういうことなんだろうな。こういうデザインなのかな。あ、なんかシリーズによって絵のタッチが随分変わるね。新しいやつはすごいイケメンになってるわ。あ、イケメンになっても袖のビリビリはちゃんと継承されてる。このアイデンティティというか、絶対引き継ぐところは色と袖のビリビリだね。なんかあれないかな、ムービー。あった、ムービー。はあ、はあ、見ました。なるほどなるほど。ビシビシビシって感じの声で言うのも分かんないかもしれないけど、うん、まあ向かってくる敵をどんどんこう格闘で倒していくようなゲームなんだね。グラフィックの進化がすごいね。やっぱファミコンからこのスーファミ的なところに行くと、一気にこう表現の幅が広がる感じだね。うん、どっちも味があるね。はい、 いいなと思いました。じゃあ3個目いきます。3個目はこちら、
ダカーポ5ヒロイン自己紹介ムービー公開。
ダカーポ5フューチャーリンクはサーカスの最新作で、2024年1月26日に発売予定のこそばゆい学園恋愛アドベンチャーだにゃん。ゲームの舞台は空に最も近い島、鏡島で、空を鏡のように映す湖の中央には樹齢千年になると言われる桜の大樹がそびえているにゃん。プレイヤーは鏡学園に通う九条相馬となり、新たな春を迎えるにゃん。今回公開されたのは、月見団子の看板娘白川愛香と主人公の幼なじみ八坂佳子の紹介映像だにゃん。二人の主人公に対する思いが映像では語られているにゃん。ゲームの詳細は公式サイトで確認できるにゃん。
あ、スカイネコちゃんありがとう。恋愛学園恋愛アドベンチャーなんだ。まあ、なんとなく名前は聞いたことあるけど、全然中身は知らないな。ちょっとじゃああれ見てみようか、トレーラーね。あったあった、白河愛香さんの自己紹介ムービーだそうで、見てみよう。はい、見ました、白河愛香さんの自己紹介ムービー。自己紹介っていうことなんだけど自己紹介してたのかな。なんか可愛らしい声で何かしらのエピソード喋ってたみたいな印象はあるけど、あんま頭に入ってこなかったな。
うる
さ、まあ、可愛らしい方ですね。全然ゲームの内容がよくわからんな。もうちょいちょっとスカイネコちゃんに聞いてみようか。じゃあ前作のダカーポ4がどういったところが好評だったかをちょっとスカイネコちゃんに調査してもらおうかな。
ゲームの好評なところは以下のような点が挙げられるにゃん。声優陣 ヒロインを演じているにゃん。キャラクターのデザインやグラフィックが美しく、色彩や背景が鮮やかで目に優しいにゃん。キャラクターの表情や動きも細かく描かれているにゃん。ストーリーがボリュームがあり、各ヒロインのルートがしっかりと作り込まれているにゃん。シリーズの伝統である願いを叶えるというテーマが、それぞれのキャラクターの背景や能力と絡めて展開されているにゃん。シリーズのファンには嬉しいサービスもあるにゃん。過去の作品のキャラクターや設定が登場したり、オマージュやパロディが随所に散りばめられているにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。グラフィックが美しい、そしてストーリーがボリュームがあると。でしっかりとヒロインごとに、ヒロインでルートが分かれるってことは、あれか、分岐してこうどの女の子とくっつくかみたいのがこう変わっていくみたいなゲームなのかな。でシリーズファンには嬉しいサービス、過去作のオマージュやパロディ、これはねやってないと分かんないってことか、ダカーポシリーズを。そっか、ダカーポいつからやってんのか聞いてみようか。
ダカーポシリーズは2002年に始まった恋愛アドベンチャーゲームだにゃん。その後アニメや漫画などのメディアミックス作品も展開されたにゃん。
2002年、20年くらいの歴史があるってことか。はあ、アニメ漫画などメディアミックス展開もされたと。はあはあ、なかなか結構歴の長いシリーズだっていうことですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。では次4個目のガチャをやります。4個目はこちら、
UFO ロボグレンダイザー日本語版2024年春リリース。
UFO ロボグレンダイザー、たとえ我が命尽きるともは長井剛士の漫画を原作にしたアクションゲームだにゃん。プレイヤーはフリード星の王子ユークとなり、巨大ロボットグレンダイザーを操り、ベガ星連合軍の円盤銃と戦うにゃん。ゲームは2023年11月14日に海外で発売されるが、日本では2024年春に完全日本語版として発売されるにゃん。ゲームの詳細は公式サイトや公式 YouTube チャンネルで確認できるにゃん。
あ、ありがとう。日本版の方が全然後なんだね、なんでだろう。グレンダイザーって知ってますか？ちょっと見てみようか、元記事ね。あ、トレーラーがある、ちょっと見てみよう。おお、すげえやばやば、トレーラーかっこいい。これあのさ、ロボットのさ、デザインがレトロな感じがしてね、ゲームもこうレトロチックな感じかなと思いきや、結構今風なゲーム画面でびっくりした。かっこいいよ、アクションもなんか今風。いやー、これなんかそうレトロ感と今風がミックスされててかっこいいね。音楽もかっこよかったな。 UFO ロボグレンダイザーっていうの、記事に載ってるその静止画だと、アニメパートみたいなところはすっごいレトロなアニメになってて、これ意外とイケてるかもしんないな。
うるさ
ー。グレンダイザー自体は1970年代に放映されたロボットアニメなんだ。これを見てた世代っていうのはもう結構なお年、あ、失礼か、これを見てた年代の方っていうのは結構あれだね、今もう社会的には上の方の年代の方々だよね。
わかんない。
あ、なんかマジンガー Z 似てんなと思ったら、これマジンガーシリーズなんだって。マジンガーシリーズ第3作目。へえ。波乱に満ちた素晴らしい冒険の最も印象的な瞬間を追体験していただくことができます、だって。あ、ゲーム BGM として、UFO ロボグレンダイザーを象徴するテーマ音楽が編曲アレンジされて使われていることもファンには朗報。はあ、原作アニメに忠実な世界観を再現し、ファンの心をくすぐる要素満載のゲームだって。へえ。はあ、これなんで日本語版が後なんだろうね、それちょっと聞いてみようか。スカイネコちゃん、なんで UFO ロボグレンダイザーは日本語版の方が後に発売されるんですか？
UFO ロボグレンダイザー、たとえ我が命尽きるともは、フランスのゲームパブリッシャーであるミクロイドが海外向けに発売するゲームだにゃん。そのため海外の市場を優先して開発や発売を進めているにゃん。日本語版の方がリリースが遅いのは、日本語のボイスを新規に収録するためだにゃん。原作アニメに忠実なボイスを提供するために声優のキャスティングや収録を行っているにゃん。また日本語版では日本限定のコレクターズエディションも発売されるにゃん。これにはグレンダイザーのフィギュアやハートブック、サントラなどの豪華な特典がついてくるにゃん。これらの特典の制作も日本語版のリリースを遅らせる要因の一つだにゃん。2024年春に発売される日本語版を楽しみに待っていてほしいにゃん。
はあ、海外のパブリッシャーがリリースすんだ。しかも海外向けだって。なるほどね。海外のその何、そういった日本の昔のアニメのすごい熱狂的なファンみたいな人が開発者にいるのかな、開発者とかプロデューサーとかにいるのかな、
わかんない。
いや面白いね、こういう系ってさ。日本だとなんていうか、あのバンナムさんとかね、そういうとこから出てるイメージがあるけど、日本のアニメに限らないけど、なんか昔のアニメのファンとかいろんな国にいるだろうからね、どこの国から出てくるか言われてみればわかんないね、うん、面白いね。エヴァンゲリオンのゲームとかももしかしたら今後どっか他の国から出てくる可能性とかもあるってことなのかね、こういうの見るとね、うん、面白いね。はい、じゃあ次行きます。じゃあ次は5個目のガチャ行きます。5個目はこちら。
石器時代の村づくりゲームポリリシックアーリーアクセス版公開。
ポリリシックはチェコのゲームスタジオポーリーパーフェクトが開発した PC 向けのシミュレーションゲームだにゃん。プレイヤーは病気に苦しむ古代の村のリーダーとなり、周囲を探索して資源を集め村を発展させていくにゃん。また過去の遺跡や謎を解き明かして自分たちの起源や運命を知るにゃん。ゲームは2023年11月10日に Steam でアーリーアクセス版がリリースされたにゃん。価格は1700円税込みだが、11月17日まで 15% オフのセールが実施されているにゃん。ゲームの特徴はローポリゴンの美しいグラフィックスや、旧石器時代から新石器時代にかけての歴史的な背景、狩猟や採集、農耕や建築などの多彩な要素などだにゃん。ゲームの詳細は公式サイトや公式 YouTube チャンネルで確認できるにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。チェコのゲームスタジオが作ってんだ。村を発展させていくのと遺跡の謎を解き明かすと自分たちの起源や運命を知る、結構奥が深そうなストーリーっぽそうだね。アーリーアクセス1700円って安くない？ね、結構安いね。あ、ローポリゴンなんだ。そこまであの対策って感じじゃないのかな。じゃあちょっと見てみよっか。元記事見てみますね。あ、トレーラーが載ってる、見てみよう。これもトレーラーすごいね、めっちゃかっこいい。あのローポリっていうことなんだけどさ、あの潜水系のローポリだよ。めっちゃ美しいね、画面が。はあ、であれね、マンモスとかが出てくるような時代みたい。へえ。でこれ何やんの？村の人々の幸福度を高めて人口を増やす、村を発展させていくこと、人望が集まると村の長老になれると。へえ、そうなんだ。なるほどね。あ、グラフィック美しいって書いてあるけど本当にそう思った。トレーラーだと美しいね。へえ。いや、ローポリってセンス出るよね、きっとね。何でもだろうけど、ハイポリでも出るだろうって話だけど。まあそうね。すごいわ、これ。あ、どうなんだろう。ストーリーによってはもうすっごい面白くなんじゃないのかな。気になりますね、これ。なかなか良さげなゲームでした。ポリリシックかな、多分。ポリリシック だそうです。気になる方チェックしてみてください。はい、じゃあ次は6個目のガチャいきます。6個目はこちら。
信長の野望新生イブラヒムさんとコラボ。
信長の野望新生水パワーアークキットは戦国時代を舞台にした歴史シミュレーションゲームだにゃん。プレイヤーは武将として天下統一を目指すにゃん。このゲームでは二次三次所属の VTuber イブラヒムさんとのコラボレーション DLC が2023年11月7日から11月20日までの期間限定で無料配信されているにゃん。コラボ DLC ではイブラヒムさんがモデルの武将イブラヒムが登場するにゃん。イブラヒムはオリジナルの特性千鳥と雷鳴を持ち織田信長の側近として活躍するにゃん。またイブラヒムが登場するイブラヒムさん原案の本能寺の変のもう一つの結末を描いたオリジナルイベントも楽しめるにゃん。本能寺の変ではイブラヒムが隠し通路を見つけて織田信長を救い出し少数で独立して新たな天下取りを始めるにゃん。ゲームの詳細は公式サイトや公式 YouTube チャンネルで確認できるにゃん。
はい、ありがとう。本能寺の変のイフルートが出てくんだね。隠し通路を見つけて少数で独立新たな天下取りだって。ちょっとね、個人的にはね歴史を全然知らないのでね、本能寺の変って言われても何が何だかピンときてないんだけど申し訳ない。本当に歴史が苦手なんですけど、まあ7歳なのでそこはちょっと許してほしいんだけど。そうね、イブラヒムが出んだ。あの二次三次のね VTuber さん、あの名前とか存在自体はずっと前から存じてたけど、イブラヒムさんの動画をねグッと見るようになったのはね本当にここ最近でね。僕はねあれだよ、あのファイナルファンタジー13-2でね一回スロットにはまらざるを得ない時があってね、ストーリーの進行上ね。でそこでねスロットに対してすごい興味を持って、でスロットで検索いろいろかけてて、でイブラヒムさんがね、ドラクエ 11S のねスロットを8時間だか10時間だかなんかずっと長時間回して、何だったかな、50万枚だったかなくらいのねすごい大量のメダルをゲットするまでやめませんみたいなね、でそういうやつやってて、それをそれねずっとねいろいろスロットの解説をしながらね配信されてて、まあ全部は見てないんだけどね、それを見てそれで発生してね、なんかパチスロ大会とかスロット大会とかね二次三次で開催してたやつとかそういうの配信を見たりして、どんどんどんどんこう自分の中のパチスロスロットへの興味っていうのをね
何やろ
すごいあの持つきっかけになった方だね、イブラヒムさん。はい、あその方が出るということだそうですね。はい、面白いね、なんか喋り方もねナチュラルでねすごい面白い方だなと思います。はい、20日までね無料で配信されるということなので、信長の野望新生 with パワーアップキットっていうのをやってる方はチェックしてみてください。はい、では次いきましょう。最後ですね、7個目のガチャいきます。7個目はこちら。
カリスの伝説 CM に福原遥さん出演。
カリスの伝説は iOS、Android、PC 対応の竜と暮らす冒険 RPG だにゃ。プレイヤーは竜と絆を深めながら可愛いファンタジーの世界アルカリアで冒険するにゃん。このゲームはツーロンゲームとゲームツリーが共同で開発し2023年11月8日に日本でリリースしたにゃん。基本無料でゲーム内アイテム課金制だにゃん。このゲームの公式アンバサダーには俳優の福原遥さんが起用されたにゃん。 CM では福原さんがカリカリしないでカリツしよというフレーズで日常のストレスを癒すにゃん。ゲームの詳細は公式サイトや公式 YouTube チャンネルで確認できるにゃん。
はい、ありがとう。カリカリしないでカリツしようだって 煽りとも取れるようなフレーズなんだけどさカリカリしてる時にそれ言われたらマジでやばいよねはーってなるけど、あーそうなんだ。福原遥さん、あれだよね、クッキングマインちゃんって未だにクッキングマインちゃんって言われる、言ってんのおじさんだけだよねきっとね。おじさん、おばさん、おばさんって絶対言っちゃいけない言葉だ。まあ、ちょっとお年をいった若者ではない、難しいな、そうね、福原遥ちゃんが子供だった頃にもうすでに大きいお友達になってたような方々だよねきっとね、うん、あ、でもリアルタイムで一緒に育ってきた人たちもね、クッキングマインちゃんのイメージかな。クッキングマインちゃんの話ばっかりだけどさ、ゲームの話ね、アルカディア、アルカディアっていうところで冒険するんだ。じゃあちょっと元記事見てみましょうか。ちょっとどういったゲームか存じてないので。あら、可愛らしいグラフィックだね。主人公の女の子がすっごい可愛い絵だね。はあ、はあ、楽曲担当伊藤源治さんだって。あのロマサガなどで知られる。はあ、公式サイトか、公式サイト見てみよう。いや、イラスト可愛いねこれね。繊細なタッチで色使いがなんか爽やかだわ。色使いがめちゃめちゃ爽やかな色使い、上手だなこのイラストレーターさん。ゲームの内容、トレーラーみたいなのないかな。ゲームの内容がわからん。あ、ゲームのグラフィックも可愛いねこれ。三等身ぐらいのキャラクターなんだけどさ、可愛い。え、なかぼちゃ育ててんだけど、そういうやつもできんの。可愛いな。ちょっと動画見たい。動画ないの。いろんな職業につける。職業つってもあれか、バトルのこう役割分担みたいな感じだな。社会的な職業というよりかはあれだね、本当にバトルの分担だね。あれが欲しいんだけど、トレーラー。あれ、トレーラーないの。トレーラー出てこないな。ちょっとじゃあ YouTube 検索してみようか。あったあった、公式。トレーラーっぽいのはどれがいいのかな。これかな。グラフィックめっちゃ可愛いんだけど、すっげえ可愛い。なんか街で普通に暮らしもできるんだね。なんとなくヒックとドラゴンみたいな映画を思い出すような内容だな。ドラゴンと一緒に暮らす村みたいなね。かわいい。 MMO ってことは他のユーザーとの交流とかもあったりするのかな。はあ、わかりました。面白そうだなと思いましたね。ちょっと評判でも聞いとこうか。カリツの伝説、評判どんな感じですかね。
ユーザーからは以下のような点が好評だにゃ。キャラクターが可愛く、ボイスも充実、ストーリーの説明や描写が丁寧で世界観に没入できる、本格的なアクション RPG が楽しめる、ユウやポックルとの絆が感じられる、クラフトや家作りなどの要素が豊富で飽きない。一方で以下のような点が不評だにゃ。アクションゲームとしての当たり判定が緩い、キャラクターデザインが好みが分かれる、フルオートバトル機能がない、以上のようにカリツの伝説のサービス開始後のユーザーからの評判は大半が高評価で、ゲームのクオリティや魅力が認められているにゃ。
うん、ありがとう。へーへーへー、意外といいんじゃないのかな。まあスカイネコちゃんが調べた限りだけどね。アクションゲームとしてのそのなんていうの、作り込みがちょっともしかしたら甘いところがね、他のそのアクション専門のゲームと比べた時にはあるかもしれないけど、まあ概ね良さそうだね。可愛いは間違いなさそうだな。トレーラー見た限りは自分もそう思った。ちょっと気になったカリツの伝説。はい、じゃあ同じく気になった方はですね、ぜひチェックしてみてください。カリカリしないでカリツしましょうねはい、ということで以上7日間のゲーム情報でした。はい、7日間のゲーム情報をお伝えしましたが、今週他にも PS4、PS5 で X との連携機能が終了だそうです。またグラセフ最新作トレーラーが12月初旬に公開予定だそうです。そしてファイナルファンタジー7、エバークライシスと FF9 のコラボイベントが開始だそうです。はい。でそして原神の最新アップデートである罪人の演舞曲というのが配信開始されたそうです。そして龍が如くセブンガイデンが発売されました。そしてテイルズオブアライズの大型 DLC が発売されました。そしてフットボールマネージャー2024のデジタル版がリリースされたそうです。さらに、スチームデック、有機 EL モデルが11月の17日に日本で発売予定だそうです。そして Apple デバイス用のバイオハザード RE4 の発売日が12月の20日に決定だそうです。そしてアイドルマスターシャイニーカラーズソングフォープリズムというゲームが11月14日に配信開始されますね。はい。そしてレスレリアーナのアトリエのメインストーリーの5章が配信になったそうです。そして新型プレイステーション5がリリースされたということでした。などなどいろんなゲーム情報のあった1週間でした。何か気になる情報ありましたでしょうか。感想などありましたらよかったら SNS プラットフォームの X にて、共有してくださるととっても嬉しいです。その際はハッシュタグ雲の上ゲー、もしくはハッシュタグ雲上ゲーをつけてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
またこの番組ではお便りフォームにて、ご意見ご感想苦情励ましお気持ち表明など、メッセージを受け付けております。匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載しております。よかったらお気軽に投稿してください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで今回65回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしてるんですけれども、F ちゃん、
はいはい、
今回いかがだったでしょうか。
なんかつまんなかった。
あーそうですか。あーなんか面白いかもって思ってもらえるように頑張りたいなと思います。
はい。
今回もコメンテーターしてくれたスカイネコちゃんありがとうございました。
今日はいろいろな質問に答えてみたにゃん。楽しかったにゃん。スカイネコはみんなのことが大好きだにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。それでは今回はこの辺までといたします。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうだにゃん。
よければまた次回も雲の上にお越しください。
待ってるよ。
待ってるにゃん。
それではさようなら。
またね。
バイバイにゃん。
雲の上カジノへようこそ。このカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである。我は雲の上の世界の創造主 N である。ゲーム情報で人々をおびき寄せカジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだ。はい、それでは今回もカジノゲームをやっていきます。魂の37ゲームランキングスロットというタイトルのゲームをやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです。売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりです。そのタイトルの定価と累計売上本数をかけた金額が手に入った気分になる音が流れます。スロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。ランキングデータはファミ通 .com のゲームソフト販売本数ランキング、集計期間2023年10月16日から11月5日までの3週間分のデータを使用いたします。では宣言いたします。今日どうしようかな。じゃあ今日は朝起きた時にもうすでに遅刻すぎてもう絶望した時の感じで魂をかけようかなと思います。それではいきます。やっぱ、あ、終わった。魂かける。はい、今日はどんな感じでしょうかね。当 たりネズ1位スーパーマリオブラザーズワンダーが3週連続1位、素晴らしい、定価が5980円、そして累計売上本数が91万259本ということで掛け合わせて54億4334万8820円が手に入る音が聞こえます。うわーすげえ、50億超え、嬉しいもう実感わかんないよね。うわーもうお金困んないわ。はーい、最高でした。ワンダーだね、ワンダーだよ、これぞワンダー。はい、そしてですね、次回はリーチ1本ですね。今回の1位のスーパーマリオブラザーズワンダーが引き続きリーチということで、他がリーチがないというのが意外ですね。まあいろいろ新作が入ったので下のやつがずれ込んだ感じかな。でそして次回ランクインする可能性のある新作タイトルとしては、コールオブデューティーモダンウォーフェア3、であとレッドデッドリデンプション、スイッチと PS で出るっぽいけど、1だよね、レッドデッドリデンプション1が出るの、ちょっと調べようか。あ、リマスターバージョンなんだって。で、もうダウンロード版も売ってて、パッケージ版が発売されるってことらしいね。ほい。で、そして、竜が如くセブンガイデン。はいはいはい。で、テイルズ・オブ・アライズ・ビヨンド・ザ・ドーン・エディションで、これ大型 DLC のことね。これが発売されると。これ、あの、パッケージ版でどう出るかっていうと、DLC じゃない、本編と DLC のセット版がね、パッケージとして発売されるみたいですね。結構新作出ますね。はい、などがあります。どうなるのでしょうか。マリオワンダーは4週連続1位なるでしょうかね。どうだろうな、どうだろうな。龍が如く結構売れんのかな。今週10万本くらい売れてんだよ。これを超すのはなかなか難しいんじゃないのかな。龍が如くってどれくらい売れんだろう。どうだろう、なんかマリオワンダー1位いきそうな気がするけどね。自分の予想はどうしようかな。マリオワンダー死守だな。4週連続1位取るんじゃないのかなと個人的には思っております。皆さんもですね、ぜひ予想してみてください。今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。ぜひまた魂をかけに来てクリエーション。お相手は創造主 N でした。それではジェネシス。